よみがえる新長崎物知り手帳の時間です。郷土史家の故長島正一先生が昭和28年から担当されたラジオ番組長崎物知り手帳の放送原稿をもとにお送りしています。今日のテーマはアンゲリアの国です。長崎師団会の原田浩司会長の監修でお送りします。
江戸時代の日本人はイギリスのことをエゲレスとかアンゲレスと言いました。そこで古風に言えばアンゲレスの国の元首エリザベス女王様には遠路はるばるのご来日、恐悦至極に存じ上げ奉る次第でございますといった具合です。文化8年1811年、長崎の通事本木松英はアンゲリア工学小選10冊を編集して長崎奉行所に差し出しました。これは英語の学問を起こすための手引き書です。その翌年さらにアンゲリア五輪体制を差し出しました。これは英和辞書です。長崎の英語研究はナポレオン戦争の余波で突如長崎港を襲ったイギリス軍艦フェイトン号事件がきっかけとなって始まったとされ、文化5年1808年のことです。出島のオランダ商館員ブロンホフを先生として通事本木松英らが万学稽古に出征しました。文化6年1809年のことで、これが日本の英語研究のこと始めでした。郷土史家古賀十二郎先生の著書に徳川時代における長崎の英語研究があります。これを読むと全てがわかります。また日英交流の歴史については武藤長蔵書の日英交通史の研究を読むとこれまた全てわかります。長崎大学経済学部の前身長崎高等商業学校の教授でした。交渉の武藤さんとして市政の間でも有名で、長崎名物の一つに数えられるくらいでした。紺の風呂敷包みを腰にあてがい、ひょうひょうと街を歩かれていました。風呂敷包みの中身は日英交流資料の別刷りで、長島先生は少年の頃ある機会にうやうやしく一冊いただかれ、大切に保存されていたそうです。武藤先生については逸話が甚だ多く、いずれも微笑ましく愛嬌のある話ばかりでした。安政6年1859年、日本の開国と同時にイギリスは長崎に領事館を開設しました。日英同盟が明治35年1902年に成立し、その際の祝賀の歌が残されていました。ここでお時間です。では次回もどうぞお楽しみに。